最近私は3チャンネル教育テレビの夜10時からほとんど毎晩のように見るんですが、とても面白い番組が続いてますね。でその中に全然専門の教育家じゃない人が子どもたちに接している、その接し方を紹介している番組があったんですが、先週は囲碁九段のプロの人が子どもたちに囲碁を教えて、特に幼稚園保育園やあるいは児童クラブで囲碁を教えておられる姿が紹介されていました。で最初はどこも受け付けてくれなくて、どれだけ回ったかわからないっていうんですけれども、ほとんど先生方は囲碁を知りませんから、自分の知らないものを子どもたちがわかるわけないということで、とても難しくてダメですって断られたんですが、囲碁を子どもたちに教えようというふうに思ったのは自分自身の子ども時代の経験で、そして、何にも人に言えない自分で、そしてとっても落ち込んだことがあったので、囲碁でこう向かい合っている時に自然にこう対話が起こる、だから自然にこう自分のことを語り出すチャンスとして囲碁を教えようというふうにしたんですね。でもう今やこの対局の合間を縫ってもうスケジュールを見たらもうずっと先までにきっちり詰まってるんですね。もう家におられる時がいないっていうぐらいです。そして番組の中でのそのあるわんぱく少年がとても優しい少年に変わっていくところを具体的に示したりして、とても感動的だったんですが、その彼自身の言葉の中でですね、いつも子供たちと接して子供たちから大事なことをたくさん習ってるっていうふうに言われて、その彼の奥さんもこの6、7年になるらしいんですけども、彼が変わってきた、つまりとっても優しくなって、そして相手の立場をいつも考えるようになったっていうね、そういう変化を彼自身も起こしてたんですが、そのとても大事な契機となったのは、ある知恵遅れの施設でやはりその人たちに囲碁を教えてる時に、彼の教え方は、囲碁っていうのは私も専門家じゃありませんけども、この石をこう囲んでね、そして石を取る、それだけのことなんだって、最初にそれしか教えないんですね。であとは子どもたちに2つのチームに分けて、1人ずつが前に出てきてこう石を置いてね、で子どもたちが「いないそこじゃないこっち置け」とかまあいろいろ言うんだけど、絶対に彼は口を出さないんです。もうそのまんまだなって見てるんですね。そして置いたら「ああすごい」とかって褒めてやりながら、で子どもたち自身がどうやって詰めていくかっていうのを自分で発見していく喜びを味わわせようっていう、そういう仕方なんですね。でその知恵遅れの施設である時に、自閉気味の、まあ、少年っていうのか青年に近い人がすっかり囲碁にはまってですね、そしてある時に自分より弱い、まあだんだん慣れてきたら対局をさせるんです。二人ですね。で弱いのとやっていたんですが、彼はやっぱり自分の方が分かってるもんだから、すぐに詰めてしまって取れるとこへ行くんですね。次打ったら取れるっていうところになると、じっと横で見てるその先生の顔を見つめるんです。そして初めは気づかなかったんだけど、じっと見つめてるんで、何だろうと思ったら本当に打っていいかっていうことらしいんですね。それで彼は目で合図していいんだよっていう、そうすると相手の石を取っちゃう、な相手は悔しがるわけですね。でまたじっと顔を見る、それで彼は黙っていいよって合図する、でまた取るとますます悔しがる。ところがその彼が対局してる相手の顔をずっと、表情をずっと見てるわけです。そしてあんまり悔しがってるっていうので、わざと飛べるように自分から石を打って、そして待ってるんですって。相手が気がついてですね、 初めて1個取ったんですね。そうするともう鬼の首を取ったように誰ちゃんから取ったって、なんかその施設など走り回ったんだそうです。取った取ったってね。だそれを見てる彼が、まあそれまで見たことのない素敵な笑顔でニコニコして見てたっていうのを見て大変感動するんです。思いやり思いやりってしょっちゅう言ったし、自分も言ったしやってきたつもりだったけども、本当の思いやりっていうのは相手が喜ぶことを本当にこっちが喜ぶことね、してやったんだからっていうんじゃなくて、向こうが喜ぶことを見た時に本当に嬉しいっていうふうになることが思いやりなんだなっていうふうに教えられたんだというのを聞いてとても感動したんですね。なるほど、思いやりっていうのは相手が喜んだことを本当にこっちが心から喜ぶようになれるっていうことは、自分が本当にこう低い位置に立っていないとそれはできないですね。してやってるんだって思ったらお礼を要求してますからね。それで喜ぶだろうなと思って、ああ果たしてやろうね、よししてやったりっていう、そういう感じですが、その本当に素晴らしいなって喜ぶっていうね、その姿が思いやりなんだということを私もつくづくそれを見ててなるほどと思って教えられたんです。で今日の主題が隣人ということです。中心の聖書がヤコブの手紙の2章8節以下ですが、このヤコブの手紙というのは、これはまあご存知の方おられると思いますが、宗教改革者のマーチン・ルターに言わせると藁の書簡、とてもつまらんで書簡だと。それでもう倫理的な教えばっかりで、イエス・キリストに関することは出てこない。そして特にルターはローマ書の人が義とされるのは行いによってではなく信仰によってであるっていうところに彼自身が感動してですね、それから変わっていくそのキーポイントになったんですが、ヤコブの手紙は2章の24節には、これであなた方も分かるように人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありません、つまりパウロと真反対のことを言ってるというのでですね、とんでもないというんで、まあ古来あんまり評判が良くなかったんですが、最近また聖書学者たちがよく調べてみるとそうではなくて、このパウロの信仰さえあればいいんだっていうことを悪用してですね、私も信じてるよだから何してもいいんだっていう、そういう種類の人たちが出て乱れてきたことに対して、このヤコブの手紙、ヤコブの名前を使ったこの教えのところがある、その文章が出たということなんですね。特に今日の8節のところに、聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い立法を実行しているな、ここで最も尊い立法、イエス様も立法、つまり聖書の中で一番大事な教えは何ですかっていうふうに聞かれた時に、申命記録書の思い尽くし心を尽くして主なるあなたの神を愛せよっていうのと、しかもう一つはレビ記の19章の今の隣人を自分のように愛しなさいっていう、この二つにつけるっていうにはね、ですから聖書には何が書いてありますかっていうふうに言われた時には、この二つのことを言えばそれで正解なわけですが、それをだから最も重い立法をっていうふうに捉える、これはイエス・キリストの考え方を受け止めてる人でないとこういう言い方はできないだろうということなんですね。それで隣人を自分のように愛しなさいという時に、特に今日の結論のところで 13節、人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです、というふうに書いてある。この憐れみっていう言葉はなんか上から下にっていう感じがあるのですが、それはまあ普通はそうなんですね。広辞苑で調べてみましたら、憐れむっていう言葉は一番目は愛する、女は春を憐れむっていう言い方な、この勝利す味わう、それから二番が不憫に思う、同情する、気の毒に思う、これがまあ普通です、憐れむっていうのはね。で三番目に慈悲の心を勝てる、恵むっていう言葉がある。だから聖書でこの、まあ、神は私たちを憐れんでっていう時には同情してっていうだけじゃなくて恵んでっていう、そういうニュアンスを持ってるだろうというふうに思うんですね。だからこう見下げてっていうんじゃなくて、私が愛されているのと同じようにこの人も愛されているっていう目で見ていく、そしてその置かれている状況を受け止めていく、その望みの喜びよっていうエッセイ書の中に、彼が若い頃ご子息の病気で経済的にとっても苦しんだ時にですね、まあ外国にいたんですね、事情したスイス人の同僚が自分の月給を袋ごと彼に差し出してくれたっていう話を、あの借金という、ところに書いてらっしゃるんですね。で、お塩さんが深く感謝してその行為を決して忘れないっていうふうに強く言ったら、どういうわけか彼は急に生きり立ってですね、それならその金を返してもらおうと言い出したって言うんですね。返してもらおう、ただし私にじゃない、あなたの生涯であなたの今と同じような友人たちに、あなたはこれから会うだろう、その人たちに返してあげてくれと言われたって言うんです。道場先生はこう言うんですね、私はその後二度と彼に断家、ドイツ語のありがとうですね、断家と言っていない。そして返してくれと言われたあのお金はもう随分お返ししたつもりであるけれども、あのお金は私にとっては重い借金である、いくら返しても返しきることはない、私はこの借金も友情の負い目として一生追い続けていくことだろう。さっきの福音書に無制限に許してもらった人間が小さな借金を相手のそれを咎め立てして大変神様に怒られたっていうのがある。私たちもそういう借金を許してもらった主の祈りで、私たちの罪をっていうのは負い目とも言うんですね、それを私たちが許してもらってるっていう、そのことを一番先に踏まえておかないと傲慢になるっていうことですね。だからそういう意味で私たちは憐れみなさいよっていう神様からの委託を受けてる。で、ただし私に返さなくていいから人に返していきなさいっていう、これを憐れみの連鎖というふうに言うでしょう。で、私たちもその憐れみの連鎖に招かれていると思います。関茂先生の補い合うっていう祈りを私たちの祈りにしたいと思います。神様、いろいろいただいていてありがとうございます。それでもまだ使わないでいるもの、まだ私の中で眠っているもの、まだ十分に生かしていないもの、自分のためばかりでなく人のためにももったいないほど使われていないもの、神様改めて気づかせてください。いただいているすべての賜物をその代償や価値を問わず喜んでおおらかに用いることを、私にあって人にないもの、人にあって私にないもの、惜しんだり羨んだりせずにお互い出し合い分かち合い補い合って明日を目指す、 そういう隣人同士としてください。今自分の手の中にあるもの、それを差し出すことができます。神様、ありがとうございます。